大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、先週もお約束した通りコレクティブ福島の特集をしようと思うんですけど、とはいえ音源とか全然ないので、まあ、告知を前半というか最初の方させてください。でその後は、ここのとこ私がやったサウンドトラック劇版であんまりあのメジャーじゃないところでやっていて、一般的にはほとんどあの流れてないような音楽としてはリリースされてないようなものをまとめて紹介したいと思います。最初にコレクティブ福島の、告知です。4月の20日に、福島の街中広場、時間は、プロジェクト福島のホームページとか確認してください。昼間になると思います。もちろん、無料で見れますけども、何よりも楽器持って集まってくれれば楽器の演奏できるできないに関わらずどんな人でも参加できます。即興で演奏するんですけども、簡単な指揮のルールがあって、それをあの私も指揮しますけども、会場に来た人たちがみんな次々と自分たちで指揮をしてその場で音楽を作っていくという面白いオーケストラコレクティブで、人数多ければ多いほど嬉しいです。昨年の夏8月にやった時には60人くらいいたかな。この人数で即興演奏をすると相当面白いので、楽器は本当に何でも構いません。ただし野外で、何の準備もない場所にただ集まるのでパッと簡単に持ってこれる楽器の人だと嬉しいです。一応電源はあるので、電気楽器もありですけど、セッティングとか大変だのものだとちょっと難しいので、何でもいいです。トランペットあんま吹けないけどトランペット持ってこようでもいいし、打楽器でもいいし、ペットボトルに砂入れてカシャカシャでもいいです。声で参加したいという人は声ももちろんありです。ぜひ、4月20日福島市の街中広場、それから4月の3日は郡山の駅前広場です。郡山駅前です。どちらも昼間です。詳しい時間とかは、プロジェクト福島のホームページ、ぜひぜひ参照してください。私もツイッター X あるいはインスタグラムとか、フェイスブックとかで告知しますので、ぜひぜひ要チェック。入場もちろん無料、参加も無料です。みんな集まって、即興演奏やれたらいいなと思ってます。ということでコレクティブ福島よろしくお願いします。じゃあ早速私のサントラ行っちゃおうかな。2022年に発表されて、これ大体ほとんどコロナ禍で録音したものが多いんですけども、戸橋新監督の、息ができないという映画があります。これはですね、私がエレクトリックギターとベースを担当して、伊藤健がドラムス、それから、松丸圭がソプラノサックスで参加してますけども、ほぼ私の家で宅録した音源です。この戸橋新監督の息ができないのテーマ曲、まずは聞いてみてください。これラジオとかで流すのは初めてです。戸橋新監督作品、2022年に発表されました息ができない、聞いてもらいました。演奏しているのは私がギターベース、伊藤健がドラムマシーン、そして松丸圭がソプラノサックスで、これ宅録です。次はね、山本直樹の、原作の漫画で、広木隆一監督が撮った夕方のお友達という映画、2022年に公開されたんですけど、これ名作です。私は、ここではエレクトリックギター担当、そして江藤直子がピアノ、永田義彦がバイオリン、笠原綾乃が、チェロという編成で、録音自体は2020年です。これもね、結構僕自信があるというか、いい音楽できたと思ってるんです。映画も素晴らしいですけどね。では聞いてください。広木隆一監督作品夕方のお友達から、テーマ曲です。広木隆一監督作品夕方のお友達、原作は、山本直樹の漫画です。演奏しているのは私がエレクトリックギター、江藤直子がピアノ、そして永田義彦が、バイオリン、それから笠原綾乃がチェロという4人編成で、公開2022年、録音は2020年、コロナ禍の中で、スタジオで録音したものです。広木監督とは他にもね、ノイズとか割と大きな作品もやってるんですけど、こういうほとんどあ んまり知られてないけど名作みたいなのも実は一緒にやってます。郡山出身、私の先輩ですけどね、ひろき監督とはこれ言っていいのかな、テレビ東京の60周年記念の、ドラマ生きとし生けるものっていうのがひろき監督なんですけども、これ多分もうじき5月かなに、放映されると思うんですけど、これの音楽も私やってます。主演は、妻夫木聡、それと、渡辺謙です。これも名作ですので注目してくださいね。久々にお便り読みましょう。いつもランニングしながら聞いてくれているって、メールくださる野菜さんからです。大友さんの弾き語りが聞けるとは嬉しいですね。青いタコサントラ聞きました。しかし映画は一度は見てみたいですが機会がないです。初期未発表のアナログボックス発売予定みたいですが、すぐ売り切れそうなので今からお金を貯めて購入準備をしておきますってメールいただきました。最初に私がやった映画音楽って青いタコっていう1993年の中国映画なんですけど、これ本当にもう上映するチャンスもないんじゃないかな。中国の文化大革命下での中国の様子を描いた映画なんですけども、YouTube で、中国語で下に英語字幕が出てるバージョンは多分見れると思うので、それでチェックしてみてください。名作です。で、私はこれをやったことで、映画音楽家としてのキャリアが始まったんで、この音楽にはなんかね、並々ならぬ思い入れがあるんですけど、で、これ、弾き語りが聞けると嬉しいですっていうのは、あれですね、2週前かな、エンディングの、その町の子供を、シャレで歌って、どうせすぐフェードアウトされるからいいやって思ったら、ポッドキャスト版全編入ってて、後半の適当に歌ってるのまで流れちゃってやべえなって思ったんですけど、ではですね、次は、大島春彦監督の、この方はドキュメンタリーの映画監督で、私今まで何本かやってきたんですけども、もうじき公開になるのかな、現在公開なのかな、ちょうど今ぐらいだと思います。ゲバルトの森、彼は早稲田で死んだというドキュメンタリー映画があります。これは5月公開ですね。1972年の、早稲田大学で起こった当時内ゲバという言葉がありましたけども、左翼運動の中でセクト同士が争って比較的自分に近いところの異なるセクト、異なるグループの人たちを殺しちゃうっていう、左翼革命目指してるんなら本当はもうそもそも殺すってどうかって僕思うけど、殺す相手は自分の敵たる権力とかね、右翼の人ならまだわかるんですけど、左翼同士で殺し合ったんですよね。でこれが私のちょっとこれすごいシンプルに言ってますからね、これ聞いてて怒る人いたらごめんね、すごくシンプルに説明してます。私のちょうど数年から10年先輩たちの間でが起こった出来事で、これが僕らの世代が、学生運動とか政治運動からドン引きする大きなきっかけになったのはこの内ゲバ事件なんですけど、でもこのこと僕もそんなに知らなくて、ただニュースで知ってただけなんで、それをこの大島監督はすごく丁寧に当時何が起こったのかっていうのを、やってます。でこれのサントラも担当しました。これね、冒頭ものすごいノイズバージョンの曲が入ってるんですけど、これ前編かけるとジャムジャムラジオとはいえ、聞いてる人みんなわーってなっちゃうかもしれないので、ちょっとだけ聞いてみましょうか。冒頭の、私のノイズギターと糸剣の、メタルパーカッションによる演奏をまずは聞いてください。ゲバルトの森 M1 です。おーかっこいい自分で言っちゃった。ゲバルトの森という、大島春彦監督の、ドキュメンタリー映画、彼は早稲田で死んだという副題がついてますけども、2024年5月もうじき公開になります。映画の冒頭の部分に流れる M1 で、私がエレクトリックギター、して糸剣が、メタルパーカッションのサンプリングを担当してます。これほんの15秒くらいでフェードアウトしようかと思ったんだけど、かっこいいんで思わず1分以上聴いちゃった。今度はね、これのエンディングテーマ聴いてみたいと思います。演奏は、永竹美希子のピアノ、乃木葵のマリンバ、そしてスネアドラム、高岡大輔のチューバ、それから私が、ギター、その他いろいろ打楽器とかなんかもやってます。作曲も私が担当しました。ゲバルトの森、彼は早稲田で死んだのテーマ曲です。聴いてください。 大島春彦監督の、ドキュメンタリー映画ゲバルトの森、彼は早稲田で死んだのエンディングテーマ聞いてもらいました。演奏しているのは永竹美希子のピアノ、野木葵のマリンバ、スネアドラム、高岡大輔のチューバ、それから私がギターや打楽器、大太鼓その他各種演奏して作曲もしてます。これ5月公開ですので、ぜひ興味ある人は、結構見るの辛い映画ですけども、こんなことがあったんだっていうのと、これ別に左翼運動だけじゃなくて、特に日本のさまざまな運動の中で、起こるこれどうなのっていうようなことに対して、ちゃんと切り込んでる映画だと思います。興味ある人はぜひ、チェックしてみるといいと思います。もう結構ラストの時間が近づいてきちゃったかな。今日は私が2020年以降、要するにコロナ禍になってから以降、作った映画の音楽やってます。しかも比較的大きな映画館とかじゃなくて、ほぼ自主上映に近いような比較的低予算のものに作った音楽ばかりを特集してます。今日のラストは、ちょっと長い曲なんでフェードアウトになっちゃうと思いますけども、足立正夫監督、もう私は随分、足立監督の作品やってきましたけども、足立正夫が、2022年に作って2023年に完成版上映したかな、レボリューションプラスワンという、映画があります。これどんな映画かご存知の方多いと思いますけど、興味ある人はぜひぜひネットとかでチェックしてみるといいと思うし、この作品だけじゃなくて足立正夫監督の作品、60年代からすごい作品いっぱいあるので、ぜひチェックしてみるといいと思いますけど、今日はこの中ので使われているモノローグという、長い曲を聴きながら、途中でフェードアウトになっちゃうと思いますけど、お別れしたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週、この話の続きはポッドキャスト版でもしたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版でございます。これが放送されている頃は私はまだフランスにいるかな、フランスを立ってもしかしたらシンガポールに向かう飛行機の中で、シンガポールに着いている頃かもしれないです。3週にわたって自宅でため撮りで今回、録音したんですけども、結構一人でこれやるの辛いですね。やっぱ小林ディレクターとか石橋さんがいるから何本も撮れるんで、一人でやるのはかなりきつかったな。せめてギターくらい弾かなきゃと思って、前の3週分はねギター弾いたりもしましたけども、いかがだったでしょうか。お便りが来てるので、ちょっとお便りを読みたいと思います。ですね、これは鎌田さんっていう方からかな、東京の鎌田さんからです。読みますね。大友様、石橋様、スタッフの皆様、こんばんは。毎週欠かさず聞いています。ありがとうございます。3月1日に新宿の ICC で開催された大友義秀さんと畑中実さんのトークライブに伺いました。運のいいことにど真ん中の2列目に座ることができました。ほう。大友さんは冒頭で初めて坂本さんとセッションした際、坂本さんは耳が開いているといった印象を、持っていたとお話になりました。そういった印象を聞くにつれ、他にはなかなか出現しえない類稀な人がもうここにはいないのだなと改めて認識し、少々涙が出てしまいました。これね、 ICC のトークっていうのは坂本龍一さんの、今展示、もう終わっちゃったんですけど、3月の前半に展示をやっていて、それでその中で3月1日に私が坂本龍一さんについて、ICC のキュレーターの畑中実さんとトークをするっていうのを2時間弱喋ったかな。その時のことですね。続き読みますね。僕が小学校5年生の1978年に YMO がデビューして以来、欠かさず坂本さんの音楽を聴き、彼の社会活動にも共感していたのです。坂本さんの音楽性や人柄のみならず、トランプ支持者などを例に出しながら、坂本さんの社会運動をクリティカルに、評価した上で、では我々は何をすべきかといった非常に重要な課題にまで、言及されて、とても内容の濃い、ライブに参加することができました。本当にありがとうございました、言ってくれてます。ずっと鎌田さん、かなり何か書いてくださってるんですけど、この時に、坂本さんの功績とか坂本さんが の音楽のこととかも喋ったと同時に畑中さんから、坂本さんがいなくなっちゃって指針になる人がいなくなっちゃったっていう話が出て、もうそれはもちろんその通りなんですけども、ただね、僕がその時に答えたのは、そういう巨大な指針になるような人が いて、その人の言ってることを道しるべにしていくっていうのはすごく大切なことだけども、この先それは機能しないか、あるいはとても危険なことになるんじゃないかっていう話をちょっとしました。機能しないっていうのは、かつてのようにメディアが限られていて、そこの中で、知名度があったりスターになったりする人がある発言力を持ってみんなを引っ張っていくっていうのがすごく20世紀的なあり方だと思うんですけど、今はそのメディアもものすごい多様化して SNS とかもすごく多くなったので、ある一人の人が引っ張っていくっていう感じでは、あるオピニオンリーダーが引っ張っていくっていう感じではないんですよね。そのいい例がもう YouTuber とかああいうのの出現で、素晴らしい人もいるけどやばい人もいて、そういう人にも人が集まるでしょう。それが今の現状なので、誰か素晴らしい人が現れてその人の言ってることが道しるべになるっていう考え方自体がちょっとやばいなるんじゃないかと僕思ってるんです。やばくなるっていうか、次にそういうすごい力を持つ人が出てくると、来た場合、その人は、少なくとも私がいいと思えるような社会的な方向を目指すのではなく、例えば武力を持ってっていうような話、戦争をした方がいいんじゃないかみたいな話をするような人が僕はリーダーになっていくような気がしてます。そっちの方が今の世の中で説得力を持つような気がするからね。だからアメリカではトランプのような人が出てきて、トランプ支持してる人ごめんなさいね、だけど僕はあんまり支持できないと思ってるんですけども、なんていうのかな、ポピュリズムっていう言い方でいいのかどうか、よくわからないけども、だから今大きな声を出して意見を言う人についていくっていう考え方自体が僕は危険だと思ってます。とはいえやっぱり人ってそういうものについていく。だから世界がそういう意味で二極化して戦いの世界に今入ってってんのかもしれないなって思ってて、そんな話をちょっとしました。でじゃあどうしたらいいんでしょうね。畑中さんが言った時に僕が例に出したのは、この番組にもゲストに出てくれている岸野雄一さんの例で、岸野さんは決してそういう大きなことは言わなくて、何をやるかというと町内会でちゃんと自分の意見を周りの人と意見を戦わせながら、私はこうしたいんだけどどうでしょうってネゴシエートして、ちゃんと自分の望む盆踊りをやったりとかね、そういうやり方をある程度メディアを駆使しながら身をもって示してくれてるんですけど、僕はそういう形、坂本さんってある意味なんていうのかな、殿様方というかすごく、いい考えを持った殿様のようなところがあって、よしこれをやったらいいよって言うとみんながそうですねっていう感じで、坂本さんが言うならその通りだよなっていうのもとか、あとはメディアもそういうオピニオンを求めて坂本さんの発言を、出す。坂本さんもそのことに自覚的でそういうことをやってきたと思うんですけども、多分、もうそれだけでは社会が機能しなくなってるというか、だとするとそうじゃない側の方からもすごいそういう同じタイプの人が出てきて、そっちには持ってかれちゃうなって僕思ってるんです。じゃあどうしたらいいかって分かんないけど、その岸野さんみたいな感じでそういう大きなことを言わない、等身大言わず大きな世界で戦うのではなくて、自分の町内会とかそういうところで戦う人たちの姿が輝いて見えるっていうことをちゃんと言い続ける中でっていうふうに僕思ってんだけどね。だけどこんなの力持たないよって言われちゃったらそれまでで、だから僕もどうしていいか分かんないんですよっていうようなことをトークで、ごめんなさい30分以上かけて喋ったこと今3分くらいで喋ってるんで説得力ないかもだけど、なんかそんなことを考えたりしてます。その時に、僕なんで今トランプが支持されてんだか僕は分かるって話もしたりしたかな。ただなんていうのかな、それこれもこのここで短い時間で言っちゃうと誤解与えるからあんま言わないようにしよう。それは僕はトランプを支持してるってことではないんだけど、なぜただああいうふうに人気があるかとてもよくわかるな。僕はイギリスのジョンソンにしても同じなんですけどね。だけど彼らの考え方がいいとは僕はあんまり思ってないのね。あんまりというか思ってないの。じゃあどうしたらいいんだろうっていう時に、岸野さんがね輝いて見えるんですよ。トランプ対岸野じゃ岸野さんの勝ち目ないような気もするんだけど、だけど僕は岸野さんみたいな、やり方とか生き方の方にはるかに希望があるなっ と思っていて、ちゃんと町内会に入って自分の意見言うって民主主義の基本だと思うんだよね。今民主主義が危ないって大きな声で言うのは簡単ですけども、じゃあどうしたらいいかっていう時に、選挙に行くとかもちろんだけど、民主主義って選挙に行ったり議員になって何か、社会を変えてったりっていうだけではなくて、そもそも自分の身の回りを、みんなと話し合いながらどうしていくかっていう、あの強い力を使ってわっと好きなようにするんじゃなくて、最大公約数的ではあるんだけども、なるべくみんなの意見を聞きながらハッピーにするにはどうしたらいいか。これでもリベラリズムみたいに、あのかつてのリベラリズムみたいになってくと、結局お金持ちだけがそれできるじゃんって、お金ない人にはそんなのできっこないしさってなっちゃうじゃない、だけどそうではなくて、あのお金ない人たちがいる町内会とかそういうところでちゃんと何かやっていく中で、あ、次の世界をちゃんと作るための基本的な考え方を作るっていうことをしている岸野さん、岸野雄一さんです。この番組にもゲストで出てくれたね、の考え方僕すごい好きで、ああいうふうにやりたいなって自分も思ってるんですよね。まあなんか政治的なことを言うと、僕の政治的な能力ではとてもじゃないけども説得力あること言えないけども、まあそんなふうに考えてます。ということで、これ放送されるのは実際今録音してるのは3月13日か。なので、放送されるのは半月も後なので、半月後に社会がどうなってるかによって今言ってることが全く機能しないこともあり得るかな。怖いね。そんな世の中になったら怖いけども、でも、そんな風に僕は思ってます。だからね、あの SNS の中だけで、あのすごい対立する、白か黒かつけるみたいなの、僕はもう本当にそういうの嫌になっちゃったんで、 SNS も告知以外あんまり最近してないのは、大友が政治的な発言しなくなったとか言うけど、そういうことじゃないんですよね。そこが現場じゃないなって、思っていて、僕自身もだから、あのこの番組で散々言ってきてる福島での活動とか、町内会ね、町内会やってないから人のこと言えないんだけどね、だけどなんか自分の活動の中でそういうのを実現していくっていうこととともに、発言しなきゃいけないような時が来たら、それは的確な場でちゃんと発言していこうと思ってるんですけどね。ただね、やっぱりあのなんか若い時に比べてより発言ができなくなってて、なぜかというと自分がダメだっていうことをどんどん思い知ってきた、年を取ると自分がどんどんダメだなっていう、のを自覚しちゃうというか、なんかいろんな例を見ると、ああ俺じゃとてもじゃないけどってかえって思っちゃうんだよね。なんかそれがない頃の方が無鉄砲にバーンって平気で言えたんだけど、なんかねそこがねダメだね、俺がダメってことかな、すいません、でも頑張んなきゃ、なんとかね、若い頃のような瞬発力はなくなってしまいましたけど、こんな60いくつで若い頃とか言ってちゃダメだよね。もっと年取った先輩たちは、渡辺貞夫さん90歳とか、うちの父母90何歳とかさ、みんな頑張ってるもんね。だからすいません、若い頃はとか言っちゃいけないのは100も承知ですけども、やっぱただあの例えば30代20代40代の人がバーンって勢いでやれるっていうのことはすごい尊いので、それはサポートするけど、自分はそういうふうな体力と腕力は今ないので、そうではない形で、自分なりのやり方で、なんか政治だけじゃないですよ、音楽であれ何であれ社会活動であれ、これからもやっていきたいなって僕は思ってるんですけどね。すいません、締まりのない発言で、なんでこんな話になったんだっけ。あ、そうだ、鎌田さんのメール読んでたからだね。鎌田さん、そういうわけでどうもありがとうございます。あとはお便り、あれどっか行っちゃったな。まあこんくらいでいいかな今日はね。また日本に戻ってきたら、ちゃんと、リアルタイムでジャムジャムラジオ京都でも収録したいんだよね、やりたいと思ってますのでよろしくお願いします。大友良英のジャムジャムラジオ、なんか口が今日回ってないですけど、また来週。